こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マイケル・ルイスの世紀の空売りは、2000年代半ばのアメリカ住宅バブルと、その崩壊にかけた投資家たちを描くノンフィクションです。現代はザ・ビッグ・ショートでサブプライム住宅ローンを起点に拡大した金融危機の裏側を、取引の仕組みと市場参加者の視点から解き明かします。本書は単なる危機の回顧録ではなく、なぜ市場が誤作動したのか、なぜ核吹き機関や金融機関が危険を見落としたのかを具体的に示す点に価値があります。難解な金融商品を扱いながらも個々の登場人物の判断と行動を軸にしているため、金融危機の構造を立体的に理解できる構成になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、住宅バブルの熱狂が生んだサブプライム市場の歪み。本書の出発点はアメリカの住宅価格が上がり続けるという前提に市場全体が酔っていた状況です。低所得層向けのサブプライム住宅ローンは、本来なら返済能力の低い借り手を含む高リスク商品でしたが、住宅価格が上昇し続ける限り、貸し手も投資家も危険を見えにくくなっていました。ルイスは、ここで重要なのは個別の不正だけではなく、上昇相場を前提に制度全体が組み立て直されていたことだと示します。つまり、貸し手は債権をすぐに売却でき、組成者は貸し後の責任を負いにくく、買い手は複雑な証券化商品を十分に理解しないまま購入する。こうした構造が、バブルを単なる価格上昇ではなく、誤ったインセンティブの連鎖へと変えた点が本書の重要な分析です。次に、CDO と CDS が危機を拡大させた金融工学の連鎖。本書は危機を住宅ローンの失敗ではなく、金融商品の設計と流通の失敗として描きます。CDO は多数のローンを束ねて証券化する仕組みであり、CDS はその信用リスクに対する保険のように扱われました。しかし、実際にはこれらの仕組みがリスクを分散するどころか見えにくくし、何重にも増幅させていた点が重要です。ライスは、複雑な金融商品が市場に広がることで、誰も全体像を把握できない状態が生まれたことを示します。表面的には分散投資のように見えても、実質的には低品質資産が高格付けに化け、さらにその上に保険が重ねられることで、破綻時の損失が連鎖的に拡大しました。本書の価値は、専門用語を単に並べるのではなく、金融工学が現実の信用不安をどう拡散したかを、制度設計の欠陥として説明している点にあります。さらに、核吹き機関の機能不全が高リスク商品を安全資産に見せた。本書で繰り返し強調されるのが、核吹き機関の役割が本来の信用判定から逸脱していたことです。S&P などの核吹き機関は、投資家にとっての安全性の基準を提供するはずでしたが、実際には証券化商品の構造を十分に理解しないまま降格付けを与えていました。ここで問題なのは単純な見落としではなく、格付けが市場参加者の需要に合わせて歪められていたことです。降格付けは販売を容易にし、金融機関には商品を大量に組成する動機を与え、投資家には安心材料として機能しました。その結果、危険な商品が制度上は安全に見えるという逆転が起きたのです。ルイスはこの現象を通じて、金融市場では情報の正しさよりも形式的な評価が優先されることを示し、専門機関への過信がいかに大きな損失を生むかを書いています。そして、破綻を見抜き空売りで利益を得た少数派の視点。本書の読みどころは、住宅市場が崩壊すると見抜いた少数の投資家たちの行動にあります。彼らは市場全体の楽観に逆らい、サブプライム問題がシステム全体を揺るがすと判断して、CDS などを使って空売りのポジションを取ります。ここで重要なのは、彼らが単に運よく当てたのではなく、貸出品室、証券化の構造、格付けの甘さを丹念に確認し、確率的に崩壊を予測したことです。本書はこの過程を通じて、異端視される分析が実は最も現実的な理解に近かったことを示します。同時に、利益を得ることと正しさが一致しない金融の倫理的な複雑さも浮かび上がります。危機を見抜いた側は、結果的に巨額の利益を得ましたが、その背後には異常が誤った前提で動いているという冷徹な認識があり、本書はその非対称性を鋭く描いています。最後に、金融危機を理解するための実話としての読みやすさと限界。世紀の空売りは金融危機の入門書としても専門的分析書としても読める一冊ですが、最大の特徴は実話を個人の視点で追うことで複雑な市場構造を具体化している点です。抽象的な経済理論だけではなく、投資家、トレーダー、核吹き機関、銀行関係者の行動を追うことで、危機がなぜ発生し、なぜ止められなかったのかが見えやすくなります。一方で CDO や CDS などの仕組みは一定の金融知識がないと追いにくく、読み進める難しさもあります。それでも本書が優れているのは、金融危機を単なる歴史事件としてではなく、制度の盲点、情報の非対称性、 インセンティブの歪みが重なった結果として理解させる点です。映画や他の解説書ではつかみにくい市場内部の論理を実在の人物と取引を通じて把握できることが本書の独自性です。結論として、本書は世界金融危機を表面的な事件史としてではなく、住宅ローン、証券化、格付け、コラ売りが連鎖した制度的失敗として理解したい人に向いています。金融実務に関心のある読者はもちろん、経済報道を深く読み解きた一般読者にも有益です。専門用語は多いものの、実際の市場参加者の判断を軸にしているため、抽象論だけでは見えない危機の力学が具体的にわかります。同種の危機解説本と比べた時の強みは、データ解説に終わらず、誰が何を見誤り、どこで利益黄斑が生まれたかを物語的に示している点です。金融市場の構造を学ぶだけでなく、権威ある評価や市場の楽観を疑う視点を得られるため、危機の再発可能性を考える上でも価値の高い一冊です。ご支援いただける場合は、マイケル・ルイス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。